こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は有限責任と赤糸についてお話ししたいです。赤糸というとですね、主に夫婦間の関係を思い描かれる人が多いとは思います。この赤糸というのは広くそのあり方とやり方との間にあるものなんですね。これはですね、何でもあるんですね。西側と東側との間にもあるしですね、会社とお店との間にもあります。これらは両方ないとですね、形にならないものを裏から支えているんですね。で、これを成分で分解しますと、論理と理論というものから出来上がっていてですね、V と T ですね、これをが梁と柱のように噛み合わさっている状態ですね。これを赤糸と言いますね。これは実体として存在しておりまして、なので関係がある状態ですね。その状態によってようやくお店が始まりますし、国際関係も始まりますね。これがですね、脅かされるとですね、振り回されるわけですね、儲方側はですね。地上のもつれというものに陥るかねないわけです。この地上のもつれというのはですね、この情というのはですね、一定の世界ですね。それに対して地、忘れるという意味ですね、地方の地ですね。つまり型やそのレベルをちょっと上げたいなと思った時にですね、前の地平をですね忘れてしまいかねないということを意味しているのですね。なのでですね、結婚という制度があるわけですけど、お互いがお互いをですね忘れないようにということですね。これを約束が必ず必要なのですね。そうでないとご子息をですね安定して育てにくいというところなのです。でこのご家族をですね安定して育んでいくという仕組みなのです。で教育もですねその仕組みなのですね。教育というとですね、だからご子息をきちんと育てるということですね。その時にですね、ついついその夫はやり方を教えて、妻はあり方を教えると、まずそこがぶつかり合いますしですね、それにですね、やはり主観に偏る、好みに偏る、価値観に偏る、つまり偏りがあるので、子供のですね方向性を束縛してしまいかねないということです。でまたその学校という教育が関わらせていただくことによってですね、このやっぱご家庭内の、わだかまり、紛争といったものをですね、緩和していくことができるわけですよね。学校としての、これが常識だというところですよね。それをですね、示させていただくことによってですね、ご家庭のあり方をですね、少し冷静になっていただくこともできます。それがですね、公教育でありますね。公教育によって救われたというふうに思うわけですね、みんな。私もそうですよね。どちらかというと公教育の上から目線にですね、当時は困惑しておったところもあるのですけどね、今から考えますとですね、非常にたくさんのですね、基本的な技能と知識を与えていただいたなと思うところであります。また私立学校もそうですね。私立学校もそれぞれの見学理念は素晴らしいですが、でも公教育というガイドラインがあったからこそですね、大学を受験することもできましたし、で何よりですね、やっぱり背骨があったということですよね。議論が噛み合うということですよね、人々。そういうふうなですね、前提を提供してくれたっていうのが公教育の枠組みなわけですよね。でこれがなければですね、人々はそもそも言葉が通じ合いませんしね、 なかなかお互いがよくわからないというまんまで終わると思うんです。何より自分がよくわからないわけですね。人間はこう自分がよくわからない生き物なんです。そんなことは当たり前だろうと思うんですが、自分だけではですね、何もわからないのがこの人間というものなんですね。だからこう枠組みであったりとか、さまざまなこう自分の身の振りを見せてくれる鏡というものが必要でありましてね、それが公教育でありますね。一つがよく、だから自信のある親御さんっていうのは自分たちだけでフリースクールで育てられるんだって言うんですけどね、まずその一定の層の中で交流の経験ができにくいということと、やっぱりその人間の主観というものだけではこう人間を育つことはないなということで、まあ、主観と客観とそう相対するという部分ですね、必ず人々の価値観には違いがあるということ、多様な文化の共存ということです。これをやっぱり学校に行って感じていただくことが必要ですね。やっぱり学校に行くことで得るものは大きいですね。この有限責任という意味ですね。この有限責任というのはこう西側の常識でありまして、その由来を言いますと、まあ、旧約聖書のエレミア書のあたりに載っておりますね。こう債権というものをこうあなたには免除してあげたけど、そのさらに部下にはなぜ免除してあげないんだみたいな、これはこの特例的な特赦というだけではなくて、こう責任はこう有限であるよという前提なんだみたいな、そんなお話がありました。そんな前提というものがですね、有限責任というものですね。これがあるのが西側だしね、で有限ではない、まあいわば無限責任というのはですね、まあ確かに命はかけがえがないものであります、書いてあきません。ですから使い分けが必要でして、過去は過去だとこう切り離せる部分と、そうではないか、どうしてもかけがえがない部分だというですね、まあまさにこう不正と母性という部分ですね、この切り分けから成り立っておりましてですね、でこの、まあ、西側と東側というものも、まあ主にですね、まあ共存せざるを得ないものかなと思うんです。つまりまあこう有限性が必ず正しいと、無限性は必ず正しいと言い切れるのっていうのはなくて、どこかに境目があってです。その境目というものを尊重するということですね。これがこれからも必要になってくるのかなと思いますね。でその境目を通してですね、幕を通してこう赤い糸がこう貫いてつなげていくというところですね。そのようなことを思い浮かべていけばですね、平和につながるのではなかろうかと思います。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。